小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。今日は RS ウイルス母子免疫ワクチンの正しい理解について、神奈川県衛生研究所所長田谷恵子さんにお話しいただきます。
皆様こんばんは。神奈川県衛生研究所の田谷と申します。今日は RS ウイルス母子免疫ワクチンの正しい理解ということでお話したいと思います。最近ライフコースイミュナイゼーションという言葉をよく聞かれると思います。これまで子どもたちが中心であったワクチンは、それぞれの年齢でそれぞれに必要なワクチンを接種する、そのような時代になってきています。今日のテーマは、妊婦さんに接種をして生まれてきた赤ちゃんを RS ウイルス感染症から守る、そういうコンセプトのワクチンです。まず RS ウイルスについて簡単にお話ししてみます。RS ウイルスはニューモウイルス科オルソニューモウイルス属に属するマイナス1本差の RNA ウイルスで、正式名称はヒトオルソニューモウイルスと呼びます。ウイルスの外側エンベロープには3つのタンパク質があって、その中の G タンパク質の正常でサブグループ A と B に分けられます。この G タンパク質はウイルスが細胞に接着するのに必要で、 F タンパク質がウイルスのエンベロープ、外側の外膜と感染細胞膜が融合するのに必要です。 RS ウイルスは世界中に広く分布していて、ほぼすべての人が乳幼児期に初感染します。感染経路は飛沫感染と接触感染、潜伏期間は3日から5日ぐらいと言われています。通常発症してから1、2週間ぐらいはウイルスが排出されます。それでは RS ウイルス感染症とはどんな病気でしょうか。軽症の上気道炎からクループや気管支炎、再気管支炎や肺炎に至るまで様々です。最初に鼻水が出て、その後発熱、外傷、前鳴、下気道炎、このように進んでいくことがあります。特に生後6ヶ月までの赤ちゃんが感染すると重症化すると言われています。再気管支炎はとても重症なんですけれども、その後発年齢がだいたい生後3ヶ月から6ヶ月。終生免疫ではないので、何度でも再感染します。でもその中でも初感染時が最も重い症状を呈します。大人も再感染しますので、近年先進国では高齢者の重症例が問題になっています。さて、日本小児科学会の予防接種感染症対策委員会では、RS ウイルス母子免疫ワクチンに関する考え方というのを先日公表いたしました。RS ウイルスは先ほどもお話しいたしましたように、生後1歳までに半分以上が、2歳までにほぼ全ての子どもたちが初めて感染すると言われています。また、乳幼児の肺炎の約半分、再気管支炎の5割から9割が RS ウイルス感染症によると言われています。合併症としては、小さい赤ちゃんですと無呼吸や急性尿症などもありますし、後遺症としては反復性前鳴、気管支喘息の症状をその後も残してしまうということがよくあります。これは国立感染症研究所感染症疫学センターが毎週ホームページに公表してくれている感染症発生動向調査の結果ですけれども、全国に3000箇所ある小児科定点から毎週患者数が報告されていて、これまでは秋から冬に多いと思われていたんですが、この数年間は夏7月から9月ぐらいにピークを迎えることが多いです。今年は明らかなピークがなく、だらだらと流行が続いています。さて、日本では毎年約12万から14万人の2歳未満の乳幼児が RS ウイルス感染症と診断されて、約4分の1、3万人ぐらいが入院を必要とすると推定されてるんですね。でも有効な治療薬がありませんので、どうしても予防したい病気の一つです。RS ウイルス感染症で乳児が入院します。その場合、何か持病がある子どもたちではなくて、全く基礎疾患のない 正規産児の健康な乳児が感染して入院に至るということが多いんですね。そして月齢別で見ると、かるのは生後3ヶ月から6ヶ月に多いと申し上げましたが、入院するお子さんは生後1、2ヶ月でピークを迎えます。そのため生後早期から予防が必要になります。RSウイルスワクチンは国による開発優先度の高いワクチンにこれまで指定されてきて、今年ようやくそれが使えるようになった、そういうワクチンです。今年は RS ウイルス感染症にとって大きなブレイクスルーがありました。組み換え RS ウイルスワクチン2種類が製造販売承認され、今使われています。ただ気をつけなければいけないのは、一つは60歳以上の方用のワクチン。もう一つは60歳以上の方も使えるんですが、妊娠の24週から36週の妊婦さんが使えるワクチン。なので、どちらか間違えないようにして接種をしていただきたいと思います。もう一つ、抗体製剤といって、生まれた赤ちゃんが RS ウイルスに対する抗体を注射する、そういうものもあります。これまでパリビズマブという抗体製剤が使われていたんですが、これは毎月1回筋肉内注射します。また今年の5月からは、ニルセビマブという新しい抗体製剤が使えるようになりました。これまで抗 RS ウイルスヒトカモノクローナル抗体パリビズマブが使われてきたんですけれども、適応症が基礎疾患を持っている子どもたちや早く生まれた赤ちゃんに限られていたんですね。RS ウイルス感染症で入院する大部分を占める基礎疾患がない健康な正規産児に使うことができませんでした。ただ、今年から適用範囲が広くなりまして、これまで健康保険で使えると認められてきたものに加えて、肺底形成や気道狭窄や先天性食道閉鎖症や先天代謝異常症や神経筋疾患といった RS ウイルス感染症にかかると重症になってしまうリスクがある、こういう子どもたちにも健康保険で接種ができるようになりました。もう一つのニルセビマブというモノクローナル抗体製剤は、そのシーズンに1回注射するんですが、こちらは今日の主なテーマではないので、日本小児科学会のホームページをご覧いただければと思います。さて、ここからが本題の RS ウイルス母子免疫ワクチンですが、商品名、販売名はアブリスボ、筋中用と言います。ワクチンの抗原製剤と、それを溶かす液からできています。抗原製剤の中には、RS ウイルスのサブグループ A、融合前 F タンパク質抗原と、RS ウイルスサブグループ B の融合前 F タンパク質抗原がそれぞれクロマトグラフィーで生成後安定剤を加えて混合して凍結乾燥したものが入っています。専用の溶解液としては注射用水がシリンジに充填されて入っています。この溶解液でワクチンを溶かしてそのうち1回 0.5ml を筋肉内に注射します。対象は妊娠24週から36週の妊婦さんですが、臨床試験で妊娠28週から36週に接種した方が有効性がより高いというふうに認められていますので、妊娠28週から36週の間に接種することが望ましいと言われています。国際共同第三相試験というのが行われたんですが、妊娠24週から36週の単体妊娠で、合併症を伴えない49歳以下の健康な妊婦さんをワクチン群とプラセボ群に1対1に割り付けて検討がされました。年齢は29歳が中央値、妊娠週数の中央値が 31.3 週でした。日本からも460人ぐらいの妊婦さんと430人ぐらいの乳児、赤ちゃんがこの臨床試験に参加されています。それではここから有効性についてお話したいと思います。有効性は RS ウイルスを原因とする医療機関の受診が必要になった下気道炎の患者さんをどれぐらい予防できるかということで効果を見ています。そしてさらに高度の症状が重い感染症の患者さんをどれぐらい予防できたかということで効果を見ています。RS ウイルスを原因とする医療機関を受診するような下気道炎の患者さんの減少に対する有効性については、生後90日時点では統計学的な成功基準を満たさなかったようですが、高度の 下気道炎、医療機関を受診する高度の下気道炎の患者さんについては、減少する効果が生後180日まで認められたというふうに公表されています。次に、妊娠している妊婦さんに RS ウイルスワクチンを接種することで、どうして生まれた赤ちゃんが予防できるかというと、お母さんの中和抗体を高めることで、胎盤を通して妊婦さん、お母さんから胎児、赤ちゃんに中和抗体が移行します。その移行抗体で生まれてきた赤ちゃんを RS ウイルス感染症から予防しよう。RS ウイルスの原因とする下気道炎を予防しよう。まあそういうコンセプトのワクチンとなります。臨床試験においてワクチンの有効性は重度の RS ウイルス関連下気道感染症は生後90日で 81.8%、生後180日で 69.4% と報告されています。妊娠28週から36週に接種を受けた方がより有効性が高いという傾向が認められています。次に安全性についてお話したいと思います。ワクチンを受けた方とプラセボを受けた方で差があったのは注射部位の疼痛、黄斑、主張、筋肉痛でした。一方、8度以上の発熱や疲労、頭痛、おしん、関節痛、嘔吐、下痢などの症状についてはワクチンを受けた方もプラセボを受けた方もあまり変わりがなかったっていう報告が紹介されています。注射部位が痛かった方が約4割、注射部位が赤くなった方が 7% ぐらい、腫れた方が 6% ぐらい、筋肉痛が 26.5%、そのような数字が紹介されています。なので、注射部位が痛かったっていうのは、もちろんワクチン群の方が多かったんですが、その程度は軽度から中等度だったということのようです。有害事象、そして重い有害事象については、ワクチンを受けた方も、プラセボを受けた方も同程度で、参加された妊婦さんと、その妊婦さんから生まれた赤ちゃんで、この臨床試験の期間を通して、安全性のシグナル、いわゆる安全性に問題があるんじゃないかというシグナルは特定されなかったと報告されています。早産で生まれた赤ちゃん、生まれた時に低出生体重であった赤ちゃん、これについての関連は示されていませんが、これから接種を受けた妊婦さん、赤ちゃんについてモニタリングをしていくことが重要かと思います。海外で使用されている成人用の3種混合ワクチンと同時接種すると、少し100日で基金の防御抗原に対する免疫応答が低下するという報告がありますが、日本ではこの成人用の3種混合ワクチンは使われていませんので、これは海外での報告ということになります。日本産科婦人科学会もホームページの方に、この RS ウイルス母子免疫ワクチンの接種の安全性についてということで、いろんな情報を公表してくださっています。米国の状況を紹介してくださっているんですが、ここでちょっと注意しなければいけないのは、米国は日本と違って、適用が妊娠32週から36週ですよというところが違いがありますので、注意が必要です。もうすでに今年の3月までに32万人余りの妊婦さんがこのワクチンを接種されたようで、そのうち121人に有害症が報告されていますが、その中で妊娠特異的なものとしては早産が最も多くて37人。そして RS ウイルスワクチンだけがこの早産の原因として直接的な原因でないということも示唆されたということも紹介されています。妊娠に特異的ではない有害症としては、やはりワクチンによっての痛みですとか、全身症状が41人報告されていますが、まあ、重篤な障害はなかったということも報告されています。他に米国ではワクチンセーフティー V セーフとか、ワクチンセーフティーデータリンク VSD といった安全性のシグナルを見る調査がありますが、これらについても紹介されていて、妊娠特異的な有害事象の報告は V セーフではほとんど認められていなかったこと、 VSD では早産が 4.1% に認められたんですが、このワクチンが導入される前、妊娠32週から36週の早産は 3.1 から 6.1% だったということが報告されていますので、この 4.1% というのはこの範囲内であるということも紹介されていました。 今後リアルワールドで RS ウイルスワクチンの妊婦さんへの接種の安全性が示唆されたわけですけれども、日本でも接種の後の有効性や安全性がしっかりと調査されていくことが必要かと思います。以上で今日の私の話を終了とさせていただきたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。
RS ウイルス母子免疫ワクチンの正しい理解について、お話は神奈川県衛生研究所所長田谷恵子さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。